いやー、乱世乱世、どうも、ミスター武士でございます。
どうも、阿部俊です。よろしくお願いします。はい、
ミスター武士の武士ラジオということで、
はい、
はい、このラジオでは、歴史初心者の阿部俊に私、歴史 YouTuber ミスター武士がいろいろ教えていくというものになっておりますが、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
いやー、すごい、これも何回目ですか？
1、2、3、4、
もう4回目。
4回目
なんやかんや皆さんのおかげで続けさせていただいておりますけど、
もう100回目指すからね。
おお、もう100回、
第一の目標100回。
なるほど、いや、いいね、100回はやりたいよね。
あれ、和田アキ子さんってさ、アッコにお任せ何回やってたんだっけな。
あー、なんか話題になってたね。
なんか1万回ぐらいやってんだよな。
やってると思うよ、
多分1万さすがに1万は無理だと思うから。
なかなかね、お任せされて1万回はできないよ、なかなか
1万回すごいよな、まあ1万はちょっと無理かもしれないけど、まあまずは100ね、
確かに、
はい、目指してやっていきます。
よろしくお願いします。見てください、皆さん、はい、よろしくお願いします。
さてさて、はい、じゃ今回はまあちょっと歴史ネタで、
今回歴史ネタ、はい、いきなり、
うん、まあ珍しく古代の話を。
古代、
はい、
確かに武士道から古代の話ちょっと珍しいね、
うんうん、でもやっぱね、歴史はこうね、どんどん遡れば遡るほどね、
うん、
分からないこと多くなりますけど、
はい、
でもやっぱり何かのこう物の始まりには、ね、戦国時代の始まりには室町時代があって、
はいはい、
室町時代の始まりには南北朝時代があってってこう、ね、はいはい、繋がってるわけですから、
確かに
やっぱり最初から見ていかないとというところで、
お、はい、めちゃめちゃいいじゃないですか、うん、はいはい、
で今回は、
うん、
邪馬台国、
お、
お話をしたいと思います。
邪馬台国、
邪馬台国知ってます？
いや、もちろん知ってますけど、うん、だってあの歴史の授業のもう最初じゃないですか、
うん、そう、一番最初ね、習う、うん、まあ日本にあったと言われてる国家、
うん
うん、国家的なもの、
うん、
ですよね、うん、あの女王様がね、
うん、
卑弥呼様って、
卑弥呼様だよ、うん、
あの卑弥呼様って、あれ誰だっけ
よかった、あのハイキングウォーキング、
あ、ハイキングウォーキング、キューちゃんさんで、
今ね、ふわふわとやんのみたいな空気でやってくれてよかったよ、
うん、
よかったよかった、キューちゃんさんね、
そう、うん、あのね、イメージありますけど、
はいはいはい、
まあ、あの卑弥呼の、うん、まあ、治めていた邪馬台国っていうことで、
うん、
まあこれがね、なんかその鎌倉時代の大河もやったけどさ、
はいはい、
あそこにその慈円僧正っていたじゃん、
いました、
あの山ちゃんがね、山寺さんが演じてた、
うんうん、
あの人がその愚管抄っていう歴史書の中で、
うん、
あの北条政子と、
はい、
藤原の兼子、
うん、
この二人をめちゃめちゃあのリスペクトしてんのよ。
ほうほうほう、あ、そうなんだ、
そう、うん、まあ東の女王政子、
うん、
西の女王藤原兼子みたいな感じで、東西のこう、うん、女王的な感じで扱ってて、
うんうんうんうん、
でそのまあ慈円僧正が言うには、
うん、
やっぱりもともと日本の始まりって卑弥呼様じゃん、卑弥呼が最初、女王卑弥呼で始まってるから、
はいはい、
日本の国ってのはやっぱこう女性がね、
うん、
統治するっていうのがなんかこう本来の姿なんじゃないかみたいな、
あ、確かに
っていうことを言ってんのよね。
なるほどなるほど、うん、そうか、なんか最近はね、海外との評価みたいなさ、
うんうん、
なんか女性がどんだけ進出してるかみたいなランキングで日本ってかなり下位だっていうニュースもあったりするけど、
そう、
確かにスタートそうだよね、
そう、スタート、そう、女性スタートだし、
うん、
しかもね、まあ、お正月ですから伊勢神宮とか行かれた方も多いかもしれませんけど、
はいはいはい、
一番上のあの天照ス、
はい、
大神神様っていうのも女神だからね、
はい、確かに、
そう、
よくいつ変わっちゃったんだろうと思うぐらい、
そうなんですよ、
女性なんだね、日本って。
そうで、鎌倉時代もその慈円僧正はやっぱ女性がこうね、あの引っ張っていくっていうのが理想的なのかもしれないって言ってて、
はいはいはい、
まあ、それぐらいやっぱりね、こう、まあ、日本のその後の人たちにも影響を与えるぐらい、
うん、
まあ、存在感を発揮した卑弥呼なんですが、
はいはいはい、
その邪馬台国がこうどこにあったかってご存知ですか？
いや、なんかね、説がね、何個かあるっていうのだけは知ってます、うん、はい、なんか。
そうなんですよ、
うん、
こんだけね、もう歴史の教科書でも一番最初習うような、
うん、
超有名な、
うん、
あの国の名前なのに、
うん、
しっかりどこにあったかっていうのは分かってないというね。
確かに、
まあ、大きく分けて2つ、
説が、うん、
大きい説は2つあって、
はいはい、
まあ、それ以外もちょっとあるっぽいんだけど、
うん、
まあ、主流なのは九州説と、うん、近畿説。
あー、そっか、そう、九州と近畿、
九州と近畿、この2つがあるんですよ。
はいはい、はいはいはい、
まあ、なんでこの2つが有力かっていうと、
うん、
まあ、遺跡とか、
うん、
そういうところから見て、その九州の方って金印が出てきたりとかね、
はいはいはい、
で遺跡いっぱいあるじゃないですか。
ありますね、うん、
でしかもその大陸に近い、
うんうん、
中国に近いから、
うんうんうん、
その古代は中国の方がね、進んでますから、
はいはい、
文明がで、
はいはい、
そこからこう渡来人とか来るわけじゃん、
うん、
だから、まあ、その中国へのアクセス考えても、まあ、九州なんじゃないかって、ね、言われてたりと、
はいはいはい、
まあ、ただでもその後の歴史を見ていくと、
うん、
ずっと京都じゃないですか、
そうだ、ね、
天皇がいるの、
うん、
でまあ、京都奈良とかね、あの辺じゃないですか、
うん、
近畿にずっといるから、
うん、
だから九州発信だったとしたら、なんでその、
うんうん、
ね、あの近畿でその日本の皇室っていうかね、天皇みたいなのがずっと続いてたのか、ちょっと説明が難しいという
か、
だから、
うん、
いや、そういう逆算したら、
うん、
まあ、普通に邪馬台国も近畿にあったんじゃないか、奈良とかね、そっちの方にあったんじゃないかとも、まあ、言われておりますけど、今回はですね、
うん、
まあ、その 説に対して、うん、まあ、科学的なアプローチでどっちが正しいのかっていうのを見ていこうということをやってる本が、ありましてですね。
なるほど、やってる本が。
そう、なるほど。それをちょっと今回ね、まあ、紹介させていただこうということで、はい、日本史サイエンスっていうね、
へ
え、まあ、邪馬台国以外のこともいろいろ日本の歴史に関して、はい、まあ、その資料とかをね、基本的にその歴史学は資料を読み取るときじゃ古文書とか、
そうだね、
そう、そういうのじゃなくて、うんうんうん、科学的に考察しようっていう、考察系の本が出てて、めっちゃ売れてんだって、これが。
あ、そうなの。
10万部って書いてあるから、ね。10万部ってすごい
よ、ね。すごいじゃん、10万部。
そう、10万部売れてる。
あ、そうなんだ。じゃあ知らないの恥ずかしかったね、ちょっと。
うん、そうだね。まあ、俺もなんか名前は聞いてたんだけどね。うん、こういうのがあると。
面白いね。
そう。
結構エンタメとしていろいろね、調べたりするけど、科学的に本当にこう、調べていくっていう本なんだ。面白い。
著者の人は、うん、歴史学者とかじゃなくて、うん、造船所、実家が造船所なのかな？
え？造船所？
そう、うんうん、の実家が、そう、船大工の棟梁の家で、で、この人も、うん、船の設計図書いたりとか、まあ、そういうことする人で、
はははは、
だからまあ多分海とか強いんだろうね。
なるほどなるほど、
うん、
そ
んなに
そうだったのかな。
そうそうそう、でそれでなんかこう、まあ、こういう本を出してますと。
ああ、日本史サイエンス面白いね、
はい、
うん、
でこれに、うん、邪馬台国はどっちなのかっていうのを科学的に見ていこうっていう話があって、まあ、ちょっと面白かったんで、はいはい、それを紹介しようかなと思いまして。
なるほど、
はい、
だ今回だから結構なんかネットで見た説とかを適当に語るとかは多分みんなあったかもしれないけど、うんうん、科学的な視点で
見てると。そう、科学的な、ね、まあ、そうね、俺はもうバリバリ文系なんで、うん、科学とかちょっとよく分かんないんだけど、
はいはい、
まあ、だから、まあ、こう新鮮ではあったね、はい、あ、そういう考え方するんだみたいな。まあ、普通ね、文献とか文字とか、うんうん、まあ、それか発掘調査からね、はいはい、見ていくけど、はいはい、なんかいろいろこう、まあ、想像をすごい働かせて喋ってて面白くて、
は
い
は
い、
おー、はい、なるほどなるほど。もうどういうところからこう、うん、科学的に見ていく
の。まずですね、うん、その、卑弥呼を、うん、まあ、中心に考えていくんだけど、
はいはいはい、
面白いのがその卑弥呼と、まず、もうすごい大きい仮説として、うん、まあ、この仮説がまず合ってなかったらもう全て話にならないんだけど、
う
ん、でもまあ、とりあえず仮説として、
うん、
卑弥呼と、その、うん、さっきもちょっと名前言ったけど、天照大神、
はいはいはい、
まあ、この存在がかなり近いものなんじゃないかっていうふうに仮説が立てられてて、
ほうほうほう、
どういうことかっていうと、まあ、神話があるわけじゃん、日本の神話って、
うんうん、
で、その、なんかアマテラスがいて、スサノオがいて、ツクヨミがいてみたいな、
はいはい、
神話があるわけだけども、うん、やっぱその神話っていうのも、うん、全くのこう空想で作られたりとかしたわけじゃなくて、
はいはいはい、
やっぱり何かしら元ネタがあるはずだと。
あー、なるほど。
そう、まあ、かなりやっぱファンタジーじゃん、
うん、
なんかその国を生むとかさ、
うん、
ね、ヤマタノオロチ出てくるとかさ、
はいはいはい、
めちゃめちゃファンタジーだから、うん、まあ、現実にはちょっと、まあ、ありえないだろうって、
ね、
ね、思うけど、うんうん、でも、まあ、そのヤマタノオロチ的な何かがあったんではないか、はいはい、何かに見立てて、
はい、
そういう風に言ったんじゃないか。例えばその、ね、外国人が、
うん、
鼻がさ高くてさ、
うん、
こう色も違う、髪の色とかも違うから、はい、鬼に見えて、なんかこう鬼って呼ばれてた、鬼っていうものがまあ生まれたんじゃないかみたいな
説
もあ
ったり
とかするし、
なるほど、元ネタがあるとね。
そう、元ネタがね、
はいはいはい、
そうそう、だから空想の産物的なものも、うん、実際は何か元ネタがあって生まれてるんじゃないかっていう話があって。
なるほどなるほど。
そうで、うん、まあ、この中で言われてたのが一つの例として、うん、翡翠っていう、
はいはいはい、
あの石
ありますね、翡翠、
マガタマとかですからさ、綺麗な、
ありますあります、そうそう、
なんかあの緑色のあの石って、うん、なんかもともとは日本にはないと思われてたらしいの。
あー、なるほど、ね、
日本には産地がないと思われてて、
うん、
思われてたんだけど、その神話の中に、うん、その翡翠が出てく、翡翠的なものが出てくる記述があるらしくて、
はいはいはい、
で実際にその、元ネタになってるのが越後、うん、の方かな、北越の新潟とかの方の、
はいはいはい、
姫川っていう川の方になんかその神話由来の場所があって、
あ、そうなんだ。
でその神話の手がかりをもとに発掘調査したら、うん、本当に翡翠が出てきたみたいな。
あ、本当に出てきたんだ、翡
翠が。そうそう、っていうことがあったらしくて、
うんうん、
まあ、だから神話っていうのも何かしらその現実と、
はいはい、
まあ、リンクしてる部分はあるだろうで、まず言ってるのね。
はいはいはい、
で
仮説がね、
そう、仮説がある、うん、で、その天照大神っていうのは、うんうん、有名なのが天の岩戸に隠れるっていうの。
ああ、有名だよ ね、
うん、スサノオが暴れてもう嫌になっちゃって、
嫌になっちゃって
引きこもるっていうさ、
はいはいはい、
ちょっとなんかその理由がさなんかね、自分の兄弟がさ、
はい、
グレちゃって、
はい、
ヤンキーになっちゃってそれで引きこもるみたいなさ、
はい、
なんかね、そう、すごいもう神様にしては、はい、ナイーブだなと思ってみたいなっていう、
ね、
話だよね。
お姉ちゃんとしてはめちゃめちゃ可愛らしい。
そうそうそう、ね、うん、それで引きこもっちゃうんかいと、
うん、
で引きこもった結果、
はいはい、
世界が闇に包まれるっていう太陽神だから、
うん、
めちゃめちゃ迷惑な引きこもり
まあね、原因があるとは言え、そ
う、なんかもっとさ、うん、神々の戦いとかが起きてさ、うん、どうしようもなくなってなんか隠れてさ、うん、闇に包まれるとかってわかるけどさ、うん、弟がなんかうんこ投げまくるとかそういう話でしょ、佐野の
暴れ方もね、
うん、暴れ方もなんか情けなくて、うん、まあそれがちょっとなんか愛らしさもあるんだけどさ、
まあありますよね、なんかね、
そうそう、うん、まあでもそういうエピソードがまあ有名じゃないですか、はいはい、でこの天の岩戸に隠れるっていうのも、うん、まあ要は元ネタがあるのではないかと、
おおおお、
すなわち闇に包まれるってことだから、うん、日食、
ああ、うん、なるほど、
そう、うん、まあ、今我々はその日食ってさ、うん、まあ、普通に分かんじゃん、その月と、うん、でその太陽とか重なっちゃって、はいはいはい、あの光が遠かなくなるから暗くなるって、うん、っていうのは分かるけど、やっぱ昔の人、うん、古代の人からしたらそんな科学的なこと分かんないから、
う
ん、
まあ、それはそうだね、
うん、真っ黒になっちゃったらさ、うん、昼間なのに、普段なら昼間なのに急に暗くなる、太陽が隠れてたら、うん、多分大騒ぎになったと思う
んだよ、なんだこれってなる
んだよ、そうそうそう、うん、大変だみたいな、うん、まあ平安時代とかでも、うん、あのオーロラ、
うん、
藤原の定家さんの日記明月記の中に、うん、そのオーロラらしきものが見えたっていう記録があって、なんか空に赤いなんかこうあのなんか赤い光が出てて、うん、もうやばいぞみたいな、やばいこと起こりそうだみたいな書かれてて、うん、でそれなんか科学的に解明したら実はそれオーロラだったみたいな、
あ、そんなんあるんだ、
そうそう、まあ日本でね、そんな昔はオーロラ見えたっていうのはちょっとびっくりだけど、
うん、
なんか他のその中国の方の記録とかと合わせると、うん、確かにその時オーロラ出てたっていう可能性があって、
あるんだ、
そう、でもやっぱ昔の人はオーロラとか知らないから、
そうだよ、ね、
何かやばいことが起きる前兆かもとか
言う、はいはいはいはい、
それと同じように、うん、その多分日食で真っ暗になって、うん、やばいぞっていう風になったのと、
うん、
この、アマテラスの神話が、うんうん、その元ネタになってるんじゃないかと、アマテラスの神話の元ネタは日食なんじゃないかと、
なるほど、
そうで、うんうん、プラスそのアマテラスっていうのは女神だから、
うん、
でその日本の最初の女王って卑弥呼でしょ、
うん、
だこれはもしかしたらちょうど、まあ、これもかなり大胆な仮説あるんだけど、
うん、
ちょうど多分卑弥呼がその亡くなった頃ぐらい、卑弥呼が死んで、
うん、
どうしようどうしようってなってる時に、うん、たまたま日食が起きたんじゃないかみたいな、
はいはいはいはい、そう、重なって
重なって、うん、だから、うん、これ一大事だと、
はいはい、
この国を治めた女王が亡くなったせいで、うん、世の中があの世界が真っ暗になってしまった、
なるほど、あ、はいはい、
っていうことを、そう、そうやって思っちゃって、うん、それが神話になっていったんじゃないかっていうふうに仮説してるわけ、
なるほど、
そう、
これはでも本当かどうかあれだけど、うん、まあ面白い仮説だよね、
そうそうそう、仮説として面白いよね、
うん、
で、
うんうん、
それが、うん、さらにそこから発展して、うん、そのだったら卑弥呼が、うん、死んだと思われる年月あたりで、
うん、
その卑弥呼は死んで新しいな、イオだったかな、その娘かなんかがあの次の女王になるんだけど、
うん、
まあ、そのタイミングで卑弥呼は死んでるとしたら、
うん、
その、日食が起きたタイミング、
うん、
を調べて、卑弥呼が死んだであろう年ぐらいの、
はいはい、
日食が起きたのがいつかっていうのを調べて、
はいはいはいはい、
でちょうどそれが、うん、その日食ってその自分たち立ってる場所でちょっと違うじゃん、時間がずれるじゃん、
う
ん、
そうだね、う
ん、そうだから、うん、それで、九州で日食が起きたタイミングが分かれば、
はいはいはい、
あのそれは九州に邪馬台国があったってことになるし、
はいはいはい、
近畿の方で卑弥呼が死んだであろう時のタイミングで、その日食が起きてるんだったとしたら、
うん、
近畿説になるしみたいな、うん、っていう、
面白い、こう日食から考えていくってこと、そうそうそうそう、いやサイエンスだね、
めちゃめちゃサイエンス、
なるほど、
そんな発想普通しないだろうと思うんだけど、まあそういう発想で、
はいはいはいはい、
でこういろいろそのなんかね調べられるんだってね、うん、まあ俺も詳しいことちょっと分かんないから、科学的な、ただなんかやっぱその周期をさ見れるからさ、多分天文学的なことなのかな、
はいはい、
うん、それで多分分かるんだろうね、でいろいろ調べた結果、
うん、
なんか日食が起こってた可能性が高いのは、
うん、
九州の方だったみたいなのよ、
あ、でも一応九州近畿で、
そう調べたら九州の方が確率が高いというふうになってて、だから邪馬台国が最初は、その九州の方にあったんではないかっていうふうには言われてるんです
。じゃあ日食っていう視点から見ると九州説濃厚っていう結果になりました
ね。
はあ、なるほどね。
そう、でもかなりも大胆だけどね。
まあまあ大胆なとこは何個かあったけどね、うん、まあ、で本として見るのにはかなり面白そう
だよね。そうそうそう、だからね、一つこうエンタメとして、あ、うん、そういう見方もあるんだなと思って、
はいはいはい、
面白いなというふうにね思いましたね。
確かに適当に喋ってるよりね、こういうなんか裏付けがあった方が、
う
ん、
そうそうそう
そう、確かに面白いっちゃ面白い、
うん、まあ他にもねいろいろあるんだけどね、うん、
あ、なるほど、
例えばその魏志倭人伝に、
あ、なるほど、
ね、あの卑弥呼出てくるわけじゃん、
うん、はい、出てきます。
そうだから、うん、そうだね、そう、日本にはさ、そのまだ卑弥呼の時代って文字がねないから、うん、その書物が残ってないからもうどこにあるかも分かんないわけなんだけど、
う
ん、
あ、そ
う
か、
そうそう、うん、でもただその魏志倭人伝、
うん、
すなわち三国志の、
ね、はいはい、
義語色の義ですよ、
うん、
そこの、歴史書の中に、
うん、
その和の国の王から使いが来てね、貢ぎ物があったよってことが書かれてるから卑弥呼の存在が分かるわけじゃん、
はいはいはい、
そうだからその魏志倭人伝を見て、
うん、
まあその 日本から中国へさ、うん、海で行くって、まあ、相当じゃん。
いや本当だよね、
うん、だって遣隋使とか遣唐使とか、うん、まあ文明がある程度進んでさ、ちゃんと船とかも作れるようになってからでも、うん、あの死にまくってるわけじゃん、人がね、うん、ナンパしちゃってね、うん、船が、うん、でこの卑弥呼の時代ってあの丸木船なのよ。
丸木船、
あの船を、うん、あじゃあ 木の丸太、うん、丸太をくり抜いて、うん、ボートみたいな感じです
よ。
そう
マジで。
そうそう、俺も博物館でその発掘調査でできた丸木船をね、うん、あの王子の博物館で見たことあるんだけど、うん、本当にただ丸太くり抜いただけで、そこに乗っかってオールで漕いでいくみたいな、うん、写真がね多分あったと思うんだけど、そうね、これだ、なんかこういう、
まあ、
こういう形ね、
マジで、
うん、こんな、
はいはい、もういわゆるこれだ。
そうそうそうそう、
もう公園でちょっと遊ぶぐらいの、
そうそうそう、
ね、テンションだよね。
これでさもう中国行けって罰ゲームでしかないでしょ。
本当だよね、
無謀すぎないと思うんだけど。
いやーなんかの番組ですかってなっちゃう ね、う
ん、いやこれ死人がどんだけ出たのか分かんないけど、うん、まあでも実際その魏の歴史書に残っちゃってるわけだから、うん、本当にまあ行ったんだろうね、
はいはいはい、
でなんかこう
ついたんだ。
そうそう、で実際その、うん、あの本当にこれで行けるのかみたいなこう実験したみたいな、記録もあるらしい。
あ、この丸木船使って実験もしましたみたいな、
そうっていうのもあるらしくて、で、うん、まあこういうその実験とか、うん、魏志倭人伝に書かれてるところから、うん、まあ航路を、うん、あの調べていくと、うん、航路的には近畿から行ってんじゃないかっていう説も出てくるらしいのよ。
あ、そう。
そう、魏志倭人伝乗ってる皇帝からは、うん、当時の施設は山陰から、近畿に入っていったっていう可能性が高いっていうふうになってて。そう。
だから、あ、そうなんだ。
そう、だから、うん、まあ、最終的に、うん、そのもともとその九州に、あって卑弥呼がいた頃 は九州にあったんだけど、はいはい、まあ、卑弥呼は死んで、うん、代替わりしてから、まあ、徐々になんかその拠点が東に移ってたんじゃないかみたいなね、うん、ことも言われてたりとかして。
なるほどね、
うん、まあ、それ でその後には、うん、あの朝廷とかは、まあ、京都を中心にした、はいはいはい、まあ、その天皇の歴史っていうのができてたんじゃないかとかね、
あ、
まあ、言われてますね。
なるほど、うん、じゃあ考え方で言ったらどっちもっていうパターンもある
よね。
最初九州にあって近畿にあったかもしれないし、
うん、そうそうそうそう、
いやー面白いね。そうか、なかなか面白い、ね、その日本の歴史を調べるのにも中国の書物から見て、
うん、
そこら辺しか文献が残ってないっていう。
そうそうそうそう、
ああそうなんだ、
うん、まあ、なんかそういうなんかね、こう、うん、あ、そういう視点とかをね、うん、こう知るっていうのもまあ一つね勉強になるかなと思ってね、
いやー、
まあ、今回紹介させていただきました。
いや素晴らしい本だね、はい、これで、うん、ミスター武士道の幅もだいぶ広がるんじゃない。
そうね、だからこういうのもね、うん、いろいろね、やっぱ売れてる本はさ、うん、やっぱチェックしとかないと、
うん、
うん、ちょっとね、今度ちょっとコラボというか、うん、させてもらうんだけど、五田先生っていう、
うんうんうん、
あの中世の歴史の研究が超有名な方なんですけど、うん、最近 YouTube 始めて、で、まあ、ありがたいことにちょっとコラボさせていただくことになったんですけど、
お、楽しみですね。
そうで、そのね、五田先生も、うん、そのいっぱいその歴史のことを本にして書いてて、うん、読ませてもらってるけど、うん、まあ、五田先生もちゃんとその、売れてる、うん、まあ、小説、歴史小説というか、うん、まあ、そういうものもちゃんと目通してるんだよね。
ああそうなんだ、そうそう、ちゃんと読んでるんだね。
そう、うん、だからそのアカデミック的に考えたらさ、うん、小説とかさ、うん、こういうまあ空想の科学とかはさ、うん、まあ多分その本来取り入れないもんだと思うよ、
うん
うん、多分そのあくまでその実証主義ってですね、古文書とか、うん、そういうところから分かるものから歴史を論じるのであって、うん、なんかそういうあの空想を中心にした小説だったりとかね、うん、そういうのは、まあ、相手にしないっていう先生が多いと思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、五田先生とかは、うん、まあ、しっかりそれをこう評論して、
はいはいはい、
で、まあ、あの本書かれてるから、はい、僕は本当すごいなと思ってね、尊敬してるんですけど、だからね、そういった意味でもやっぱこういうね、うん、いろんなこう視点からまあ見ることで見えてくる歴史も絶対あると思うんで、
はいはい
はい、ちょっとね、勉強していこうと思いました。
あ、もうぜひちょっとこれ、はい、私も読ませていただきます。素晴らしいですね、
は
い、
おすすめ、ね、されたんでちょっと紹介しました、
う
ん、
素晴らしい、
はい、というわけで、
いや、 やっぱこれ記録に残しておくって大事だね。だってさ、うん、未来もうその当時の邪馬台国のさ記録が残ってないからさ、
うん、
もう考えるしかないけれども、
そうそう、
だってミスター武士道っていう人間を、
う
ん、例えば2000年後の人が考えると、
まあまあそうだね、
三重から東京に移っていったみたいなさ三重説と東京説があってみたいなさ、うん、実はどっちもじゃないだってあなた、
まあ、実はどっちもみたいな
そうい
や、なんかそう考えるとね、確かにね、大事だよね、ちゃんとね、そう。でもこう逆に言うと、うん、やっぱさ、個人的にその都合の悪いことはあんまりね、
はいはいはい、
出したくないじゃん、
まあ、確かに
嫌な過去、恥ずかしい過去とかはさ、
確かにね、
うん、
女性に振られた過去とかね、
いや、なんでそれ一番最初出てくるの
すいません、それかなと思って残したくないの。
いや、残したくないこといっぱいあるけどね、
はいはいはい、
その昔の その彼女にすごいアブノーマルなね、うん、ちょっとお願いをしてドン引きされたこととかもあるからそういうのがねバレたらさ嫌じゃん、後世までそれは残っちゃったら
アブノーマルだったらしいよミスター武士道って2000年後言われたくないよね。
そうそうそう、言われたくないからまあ実際そういうことは残っちゃってる歴史上人物もいるからね、
あ、いるんだ。
そう、変なプレイしてましたから
あ、そうなの、
いるからね、
すごいな、
うん、そうだからそういうのもね、うん、あるからさ、はいはい、まあやっぱなんだろう、俺らからしたら全部残してほしいけどさ、うん、全部知りたいから、
うんうん、
でもやっぱ当人としてはやっぱり残したくない記録もいっぱいあっただろうなとはね。
確かにね、そうだよね、
うん、だから俺も一応なんか日記とかつけてるんだけど、うん、たまにね、
うん、
あのこう気持ちが高ぶった時に思ったこと書いたりするけど、やっぱ恥ずかしいから、
うん、
まあ、もう死ぬ前に絶対焼かなきゃなと思う、うん、
それなんとか意地でも書籍化します
ね。やめて、本当に絶対見せられない
からミスター武将の本音っていう、
うんうん、
じゃあ出しましょう。
絶対ダメですそれは。
あ、そう、
うん、
だ、それそういうのがじゃあ残れば本当の部分を知れるけど、
うん、
もしミスター武将が焼くことに成功したら、
う
ん、綺麗な歴史のみが残ってるかもしれない。
そうだから、やっぱ分かんないことがね、本当に歴史って多いから、
はいはいはい、
まあね、なんかそういうところも含めて、
はいはい、
まあ、想像を働かせながら楽しむっていうのも大事なのかもなとはね、
確かに
思いましたね。
なるほど、はい、そういう意味でもこの日本史サイエンスぜひ
そう、
はい、
お願いいたします。
お願いします、
はい、で、それでさ、
はい、
せっかくその魏志倭人伝の話もできたから、
はいはい、
ちょっと三国志の話をしたいなと。
あ、いいじゃないです
か。三国志好き
だね。三国志はね、大好きなんですよね、うん、そのめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど、
うん、はい、でもやっぱ三国志も、うん、そのまあ、好きな人ね、うん、いろいろいると思いますけど、
はい、
三国志もそのまあ本当にあれさ、うん、西暦200年とかじゃん、
うん、
200年前後の話がもう今から1800年以上前でしょ、
はい、
でしかもね、その中国って王朝はさ何回も変わっちゃってるからさ、
ね、
多分記録がね、うん、そこまでしっかり残ってるってことはないのかもしれないんだけど、
うん、
まあ、でもその三国志は、まあ、有名なその三国志演義っていうのと、
はい、
三国志の正史っていうのがあってね、
あります、ね、
まあ、正史と演義でその人物、うん、同じ人物でもちょっと描き方が違ったりとかね、
はいはい、
まあ、するわけなんですが、
うん、
まあ、僕もこの前というかね、去年2年前か、
うん、
三国志のゲームの、ね、
うん、
あのインターネットのね、
はい、
あの番組出させてもらった時
やってましたよね。
そうそう、はい、あのいろいろそういう三国志の武将を、まあ、僕も三国志大好きだから、
はい、
こういう武将のこういう活躍が好きみたいな話しましたけど、
うん、
で結構コメントで、いやちょっとそれ待ってと、
はい、
お前の話してるそれって演技の話じゃねえかみたいな、
お
っていうツッコミ結構あったの。
あ、そうなんだ。
そう、
そういう番組、ゲームの番組でも、
そうそうそうそうそう、それって演技の話ですよねみたいな、
うん、
言う人たちがいて、
うん、
で結構その三国志好きの中にも、
うん、
まあなんか正史主義者みたいな人たち結構いいんだよ。
あー、なるほど、演技はあくまでこう作品じゃないか、
うん、そうそうそう、作品だから歴史として語るんだったら、
うん、
正史の方を語ってくださいっていうね、いう人たちもいて、
厳しいね、
厳しい、結構厳しいんだよな、やっぱ歴史好きは。
厳しいですね、うん、
でやっぱね、その、うん、まあ、気持ちはわかる、すごい、うん、僕もそのね、やっぱりその、うん、作り話と、
うん、
まあその実際のまあ歴史学的に言われてる、
うん、
まあ、歴史が違うっていうことに結構打ちのめされてきた人間だからね、
はいはい、
あの日本の戦国時代ってそうじゃん、
うん、
まあ、なんかね、そのすごい、あ、なんか秀吉、まあ、秀吉はあれかな、誰がいるかな、例えばなんだろうな、なんかイメージが変わった人って誰かいるかな、
うん、
まあ信長でいいか、
うん、
まあ、例えばね、織田信長がそのすごい革命家で、
うん、
鉄砲の三段打ちがみたいな話とかさ、
はいはいはい、
でも実際調べていくと別にそこまですごくなかったみたいな、
うん、
まあちょっとすごいはすごいんだけど、
うん、
あのそういうベクトルがちょっと違ってね、
はい、
別に三段打ちとかそういうことはやってないとかね、
はいはい、
なんか分かってきて、
うん、
あのまあそのイメージしてたヒーローとしての信長像と、
うん、
まあ、歴史学的な信長の信長像との違いで打ちのめされてきた人間だから、
はいはい、
まあ分かるんだけど、
うん、
まあ、ただね、三国志に関しては、
うん、
その、まあ、正史だからといってね、
うん、
こう正史をもう完全に鵜呑みにしてほしくないなっていう気持ちがあるんですよ。
なるほどなるほど、まあ、さっきもねちょっと言ってましたけれども、
うん
うん
うん、これ正史っていうのはさ、
うん、
これまあ正直の正、まあ、正しいっていう字に歴史の史って書いて、
うん、
正史って書くから、
うん、
まあ、あたかも本当の歴史みたいに見えちゃうんだよね、
うん、正しい感すごいよね、
そうそう、正しい感すごいね、正史はね、
うん
うん、でもあれって別にその正しい歴史ってわけじゃなくて、
うん、
あくまで、
うん、
義の、正当な歴史っていうことで、
はいはいはい、
あの陳寿って人が書いたんだっけな、
はいはい、
三国志の、うん、義に仕えてた人、
はい、陳寿さんね、
そう、陳寿が書いてて、
うん、
要はあれ秦の時代か、まあ、秦の時代に、
うん、
その秦っていうのはもともと義が元ネタというかね、
はい、
元になってるから、
うん、
やっぱりその義が正当な王朝だよっていう話で、まあ、歴史を紡げっていうことになってますから、
はいはいはい、
やっぱどうしてもその、あの、義びいきみたいになってるとこは俺は否めないのかなと思うね、
うん、そうだよね、
うんうん、 うん、特にその今回あの鎌倉殿で吾妻鏡を勉強したけど、うん、やっぱ吾妻鏡もその鎌倉幕府が、うん、鎌倉幕府の歴史として作ってるから、うんうん、まあ、鎌倉幕府に都合の悪いことはあんまり書かない、
はいはいはい、
まあ、なるべくあのいいようにいいように書いていくから、
はいはいはい、
まあ、当然だよ。だから俺がその日記をさ自分のいいところだけしか残したくないみたいな、
うんうんうん、
自分の悪いところはさ、うん、後世に伝えたくないじゃん、
はいはい、
その気持ちはめっちゃわかるから、
はい、そうだよね。
そうそう、だから、まあ、都合の悪いことはそこまで書かないよねっていう、
うん、
まああまりにもいいことばっか書いてたら、
うん、
怪しまれるから多少はリアリティを出すために書くだろうけど、
うんうんうん、
まあ、かといってね全部やっぱ書いてると限らないから、
うん、
だからこそその静止だからといって、
うん、
まあ、必ずしも全部が正しいわけじゃない、
うん、ま
あ、あくまでちょっと義にちょっと、
うん、
あの都合のいいというかね、
はいはいは
い、うん、いいように書かれてる可能性はなきにしもあらずかなとは、
うん、そうだよね、うん、人間の気持ち的な目線から考えてもなんかそんな感じはするよね。
いや絶対でもバイアスはかかると思うのよ、歴史書ってね、
うん、そうだよね、う
ん、何が正しいかって書いてる人が決めることだから、
うんうんうん、検閲入っちゃったらね、
そうそうそうそう、
もう書けないもんね、書きたいこと
を、ね、悪口書いてたらね、ダメだよってなるからさ、
うんうん、なるほどね。じゃあもうでも生死演技とかじゃなくもう楽しもうよと、
まあ、そうそうそう
そう、も結局わかんないんだから、
そうそうそうそう、うん、まあだから、まあ、演技ではこうだけど生死ではこうだよねっていう言い方をするのは全然いいと思う、
うんうん、
でも演技の話をしててそれを、うん、それ演技では作り話だっていうのはちょっとなんか、うんうん、もったいないのかなと思うよね。だって生死だって作り話の可能性はねあるわけだから、
はいはいはい、
例えばあのね長領っていいんじゃん、銀の武将、
はい、銀の長領、
ね、泣く子も黙るっていう、
はい、長文縁、ね、
そう長文縁、
はい、
なんかあの人が合肥の戦いでさ、
うん、
あのものすごい敵やっつけまくったみたいな話あるじゃん、
ありましたね、
超少数で、
うん、
で呉の大軍が孫権がわーって攻めてきて、
うん、
それをなんかやっつけたみたいな、
相手
とかと ね、
うん、
協力して、うん、それなんかあの演技よりも静止の方が、
うん、
あの活躍が大きく描かれてる、
はいはいはい、う
ん、で実際その演技の方が基本的にはそのストーリーだから何でも派手に描かれてるのに、
うん、
静止の方が派手になっちゃってるみたいな、
うん、そういう
変な現象、そうそう、ってことは、まあ、やっぱ義の武将だし、
うん、
ちょっとそのねその孫権を最後に あそこでもし負けたらさ、
うん、
結構呉がすごいことになってた可能性もあるわけだから、
うん、
まあ、一大決戦なわけだ、
うん、
だからちょっと、まあ、義の方がこれちょっと脚色したんじゃないかっていう可能性もやっぱあるとはね、
うん、
思うし、
うんうんうん、
あとは例えば僕すごい馬長が好きなんだけど、
あ馬長いいですね、
そう俺食が好きだから、
うん、はい
はい、馬長なんかも、うん、その演技と静止全然扱いがやっぱ違って、
ね、あ
そうそう、演技の方だと、
うん、
その自分の一族が曹操にはめられて殺されて、
うん、
復讐に燃えてるわけよね、
はいはいはい、
うん、許さん曹操みたいな、
うん、ものすごいストーリーが
あるんだよね、そうそうそうそうそうそう、うん、で自分の正義のために戦ってんだけど、
うん、
でも義のその静止の方から見ると、
うん、
あの馬長の方がちょっと無謀ななんか反乱を起こして、
うん、
だからその曹操暗殺しようとしたらなんかして、
うん、
でその自分のお父さんたちが殺されちゃったみたいな、
はいはいはい、
そうそう、で馬長が全部のその自分のせいやないかいみたいな、
うん、
お前が余計なことしたせいで、
うん、
お父さんたち殺されたんだよっていう話になって逆になっちゃってるみたいなのを、まあこれはね、まあもしかしたら、
うん、
その演技の方はすごい職が贔屓されてるから、
うん、
職贔屓だから、
うん、
まあちょっと義をね悪くしてやろうみたいなところで、
うん、
馬長をいいもんに書いてるのかもしれないし、
うん、
まあ、逆にもしかしたら、馬長のその演技で書かれてる方が、
うん、
本当は真実で、
うん、
まあ、義がねその悪役になるのが良くないからっていうので、うん、馬長を悪く書いてるかもしれないし、
はいはいはい、
これはもう分かんないわけ、
そうだね、
どっちが正しいか分かんない、
分かんないね、
う
ん、
でもそれも含めて、
うん、
まあ面白がるっていうかね、
はいはいはい、
うん、その馬長と、
うん、
曹操が敵対して、
うん、
まあ多くの人が死んだっていうことは事実 で、
はいはいはい、
でそこにその、まあ、敵対したお互いがお互いをね憎んでたっていうことは、まあ、間違いなくあるわけだから、うん、
はいはいはい、
そこをねこう見ていくっていうのが、
はいはい、
いいのかなと思いますよね。
あ、うん、確かに静止ではこう演技ではこうみたいな見方が
一
番楽しいのかもしれないよね。
そうそうそう、だからねやっぱね、うん、まあ、否定することから入って、
うん、
いろいろこうね議論があのできるっていう楽しさもあるけど、
はいはい、
まあ、否定することも悪くないと思うんだけど、
うん、
まあ、なんかねあの個人的に三国志、うん、演技ファンとしては、
はいはい、
まあ、演技の話した時に、
うん、
いやそれ演技だろっていうような水を差すようなこと言わないでください。ああ
なるほどね、うん、いや主張をしたかったわけね。
そう、まあ、なんかねだから大河ドラマとかも近いところがあるじゃん、
うんうん、
あくまでドラマだから脚色されてるけど、
はいはい、
それに対してやっぱすごいそのね学者の人とかで、
うん、
あのいや歴史と違うじゃねえかみたいな、その史実通りじゃないみたいな、
うん、
こんなの間違ってるってことを言う先生が結構いてさ、
うん、
まあもちろんそういうのもね、
うん、
歴史、本当の歴史っていうか歴史学で言われてることと、
うん、
ドラマで描かれてることは違うんだよってことを知らなきゃいけないっていうのはもちろんあるから、うん、
はいはいはい、
それは言わなきゃいけないんだけど、
うん、
なんか頭ごなしにね、うん、こんなものはくだらんみたいな、
はいはいはいは
い、そういう言い方するのやめてほしいっていうね
なるほどね、確かにな、いやめちゃくちゃいいラジオですね、
いい話
です
ね
意見が聞けるのはなかなかね、そうそうそうそう、ないですから、
そうだからね、本当にその、うん、今さ、ツイッターとかを、うん、ツイッターとかでこう自分の考えを簡単に発信できるから、
うん、
まあ、今まではなかなかさ、うん、その本書いてる作者の人の、うん、著者の人の気持ちって、まあ、後書きとかね、そういうの読めばわかるけどさ、うん、まああんまりダイレクトに見ることない。
確かに届きづらい部分だったよね。
そうそうそう、でも最近は本当にそういうのが SNS とか見れるようになっちゃったから、うん、だから僕もすごい尊敬してて、
うん、
あのいっぱい本とか買って読ませてもらってた学者の先生が、うん、大河ドラマくだらんみたいなの言い出しちゃって、
うん、
で俺は大河ドラマ大好きだから、うん、悪く言ってほしくないじゃん、
うん、
自分の好きなものをやっぱけなされるのってショックだから、
ショックだね、う
ん、だからすごいそれでなんかね、
うん、
あのショック受けたのよ、こんなに、ね、尊敬してた先生が、うん、俺の好きな大河ドラマをけなすのかと思って、
うん、
うーんって思ったりとかね、多分同じような気持ちを抱えてる人結構いると思うんですよ、
ね、はいはいはい、はい、
うん、だからね、うん、ちょっとそこはね、あの先生方もねちょっと手心を加えてほしいなっていう、
なるほど
まあちょっとね、あの偉そうなこと言うようですけどね、
うん、もう熱くこう熱くいい方にね、まあ、そうそうそう、熱くなって楽しめれば、
そうそうそう、
議論も楽しめればいいですよね、うん、歴史も含めてね、
そうそうそう、もちろんその指摘するのはね、うん、全然いいと思うんだけどね、
はいはい、
うん、これはちょっと脚色がねあるよねとかね、
うんうん、
でもなんかそれをやっぱね、あのダメとかくだらないとか、
はいはい、
うん、そういうことを言うのはやめてほしいなと、
なるほどね、
はい、まあ、ししかなりかなり話が
いや面白かったですよ、
うん、
いやただあと、ね、脱
線しましたけど、
このいろいろね、
うん、あ
の第1回第2回踏まえまして、
うん、
あの前の言いましたけど、
はい、
コメントくださいと、
ああそうですね、
はい、ぜひちょっとコメントいただいて、うん、そこを読みたいですという、
はい、
あの話をさせていただいたんですけど、うん、今回からちょっとエンディングの方でコメント紹介していきたいと思います、はい、
コメント紹介のコーナーで、
まさにこう今ねちょうど話がご意見をいただけるというところなんで、はい、うん、
目安箱ってことですか、じゃ
あそうですね、うん、ミスター武士道の目安箱、
目安箱、はい、
はい、で、なんか傷つくね、
うん、
コメントは排除するようにと言われましたけど、はい、あの傷つくコメントなんとなかったです、
あ本当ですか、
はい、
おありがたい
ですね、よかった、概ね温かい、うん、あの感じで、見ていただいているということで何件か紹介したいと思います、
うん、ありがとうございます、
まず、
はい、
まがたま姫さん、
はいはい、
お話上手な武士道さんと、うん、聞き上手な安倍の晋さんとのやり取り、お二人が楽しそうでとても心地よく楽しみました、うん、こんなにうんうん聞いてもらえると武士道さんのメンタルにもプラスになるのではぜひ続けていただきたいですありがとうございま す,
います
お褒めの言葉いただきました、
あだから僕のメンタルコントロール、うん、
どういうことですか、ファンの方もメンタル心配してくださって
るんですよ、いやでもメンタルは心配されてるんでしょうね、うん、だからその SNS で発信できる時代になったから、
うん、
弱音も結構吐くからさ、
あ
私も
そういう部分もね、まあ、ちゃんと見せて言ってるんだね、
そうそう、辛いなっていう時もあるから、う
ん、
やっぱ心配してもらっ てありがたいですね、
ありがたいですね、
でもメンタルコントロール大事だから ね,
まあね
メンタルコーチがね、
うん、
いるっていうのはすごい大事ですよ、
何やるにもじゃ、うん、やりづらくないですか、安倍の心の心地よく楽しみました、
うん、全然全然そうはね、うん、
なんか言いたそうな表情ですけど
いやいや、ね、まあ今のところまあ9大点かな、
わかりました、9大点いただいております、頑張ります、はい、じゃあ次行きまして、はい、越光さんかな、
はい、
これからの方針についてお話しされていたことについてです、
うん、
私はどちらかといえば怖そうになります、
はい、
なんかあの大河ドラマ見るときに怖そうライトそうな話をしたときですから、
はいはいはい、
私は楽しく拝見させていただきます、
ありがとうございます、
それは怖そうとライト層の橋渡しと感じているからです、これからも史実としての歴史と物語としての歴史をつなげていただければ幸いです、
ありがとうございます、
うん、
やっぱそこは、うん、俺のね、うん、そのまあ、このラジオもそうだし、はい、チャンネルの役割なのかなってい うのね、
はいはいはい、
思いますよね、やっぱ、まあ、本郷先生とかね、うん、特にあのそういうテレビ番組出たりとかして、
うん、
まあ、一般の方にも、うん、まあ、歴史好きを増やしたいみたいなね、はいはい、ところですごいそのあの人もすごいちゃんとしたその東大のね教授で歴史学者なんだけど、
うん、
あえてちょっとその優しめな、
うん、
解説したりとか、
うん、
まあ逸話をちょっと喋ったりとかね、うん、あとまあ僕はご本人ともお話しさせていただいて、
はい、
いろいろ聞いたけどやっぱテレビってさ、こう、うん、これがありますから、
まあそうですね、そう
全部がね自分の喋ったこと全部が使われるわけじゃないから、
うん、
やっぱりその都合のいいところだけこう切り取られて使われちゃうから、
うん、
だからちょっとそのコアな人というかね歴史学、うんに真剣に向き合ってる人からしたら、
うん、
なんであの人は東京大学のね、うん、教授で白編纂所の教授で、
うん、
ちゃんとした学者なのに、
うん、
そんなね、歴史小説家とか歴史作家みたいなことを言ってんだみたいな、
はいはいはい、
で怒る人も結構いるんですよ、
ね、あえてやってくれてる
もんね、そうそうそう、あえてやってる部分は、うん、本郷先生絶対あるので、
うん、
でもまあそれをできる人がね他にあんまりいなかったから、
はい、
そのね東大の教授なのにそういうことをやらざるを得ないというかね、
はい、
まあ多分使命感を持ってやってると思うんですけど、
うんうん、
歴史好きを広げないっていかないとどんどん狭くなっちゃうから、
はいはいはい、
そのね、この界隈を盛り上げるために、
はいはい、
まあ、だからそういうところでその、まあ、汚れ役じゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、僕がその だから歴史学者じゃないけど、はい、それなりにちゃんと歴史学に真剣に向き合ってるし、もともとが素人だから、
はいはい、
アカデミックの世界の人じゃないから、はいはい、そういうこれから歴史を好きになりたいとかね、はい、ドラマとか小説とか漫画とかから歴史に入る人たちの気持ちも分かるから、
はいはいはい、
僕はその真ん中に立てば、うん、そういうね、その学者の先生が、うん、そういうテレビとかに出て、 あいつはなんか暇なのかみたいなね、はいはいはい、叩かれるっていうのも少しは軽減できるのかなっていうのあるし、うん、まあそういう役割も必要なんだよっていうのを発信していきたいんで、
はいはいはい、
うん、
いや、めちゃくちゃ素晴らしいじゃないですか。
まさにね、その橋渡しっていうところは、うん、はい、僕が目指すところなのかなと思ってるんで、
おー、
だからそういうコアな歴史好きの人にそうやって言ってもらえるのは本当に嬉しいです
ね。ああ、よかったですね、小清水さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
時々ね、厳しいコア層の方にも怒られながら、
うん、怒られる時もね、そう、あるけどね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて最後ですね、
はい、
やすこ松田さんから、はい、今、宅建を勉強中なのですが、はい、確かに20年以上占有していれば、うん、その人の所有権になるという民法があります。あります。まさか鎌倉時代の御成敗式目から来ていたとは驚きですね。うん、あの御成敗式目の話をした時の、
はいはいはいはい、
土地のお話ですね。あ、
ちょうどだ、宅建を勉強されてる方、
はい、
やっぱりそうなんだ、リンクしてるというかね、
はい、
今にもこう残ってるというかね、そのルールが。
そうですね、まず宅建中、宅建のお勉強中の方に刺さっていたとは。
ね、すごいね。わかんないもんですね、歴史の話がね。
本当ですよ、
うん、意外なところで繋がってくるんですね、
はい、
うん、
お勉強頑張ってください。お勉強の、ね、はい、合間に見ていただければということで、
うんうん、
こういった形で、
はい、
あのコメントもね、うん、あの紹介していきたいなと思ってますので、
はい、
今のところね、テーマ
フリーで
いただいてますし、はい、あの武士道への意見でもいいですし、うん、やってほしいでもいいですし、感想でもいいんですんで、
うん、
何でも自由に書いて
ます。そうですね、はい、まあ、なんか盛り上がってきたら、うん、コーナーみたいなの作りたいよね。
おお、いいですね。
やっぱラジオ好きだからさ、
うん、そうですね、ラジオにしていきたい
って言うんですよね。そうそうそうそう、うん、ラジオってね、なんかのコーナーってあるじゃない
ですか。ありますね、ありますね、
うん、だからよかったらね、そういうの、
はい、
まあ、できるようにやってきたんで、
はい、ちょっとずつ形にしてますね、
はい、というわけで皆さん、本当に今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、まあ、邪馬台国の話から三国志の話も、
はい、幅広かったですね。
ちょっと今日はね、うん、だいぶちょっとレンジが広くなりましたけど、
はいはいはい、
まあ、こんな感じで喋っていきますんで、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではまたお会いしましょう。さらばじゃん。